きる。あなたの微笑み。今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛。微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？くまるなみこです。お元気ですか？今日の微笑みトーク、実は先週から続いてゲストの方を久しぶりにお招きしています。どうも続けてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ご紹介します。細川ひらくさんというね、はい、珍しいお名前ですよね。
はい、
はい、
あまりないと思います。
あの開くの漢字はね、
はい、あのドアを開くのもう一時になります。オープンですね、はい、
みんなにオープン。
そうですね、結構閉じてるなとか言われたりしますけど。
あ、そうなの。
はい、
あ、そうなんです。
そうなんです。
そうですか。あのご両親が、はい、あの聖書のね、はい、あの御言葉から、はい、なんかお名前を付けられたという、はい、お話を先週聞きまして、はい、ね、あの祈りの子供としてね生まれて、
はい、
で13歳の時にキャンプで、あ、なんか神様を信じるという思いが与えられて、ね、
はい、
なんか一つすっきりして、
はい、
そしてその歩みが始まって、実はこの微笑みトークを収録するスタジオのミキさんのねお働きをしててくださる細川さんなんですね。はい、本当にいつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、そして、まあ、あのお仕事の話、
はい、
先週いろいろ聞いて、だんだん、まあ、4年過ぎてだんだんこうこのお仕事が面白くなってきた。
そうですね、はい。
なんか撮るときやっぱり緊張します。
今でもやっぱり4年経っても緊張しますね。
ここスタジオの中に、はい、まあ、あの誰がいるかでやっぱりミキさんの気持ちもいろいろになります。
そうですね、なんかその語る方の特徴とかもあるので、
うんうん、
まあ、例えば奈美子さんだったらこう横にカバンを、はいはい、あの置く椅子を出すとか、
はいはい、あの
先輩ミキさんから教えられたりしておりました。
そうなのよね、はい、なるほど、いろいろ気を使ってくださってありがとうございます。いえいえ、まあ、勝手にね微笑みスタジオとか行っちゃってお借りしてるのに
大丈夫です。
楽しんでるんですけど、まあ、久しぶりにねゲストをお迎えできて嬉しいんですけど、で今日は実はあの、はい、私あの知る人ぞ知る、ナミコブライダルっていうね、
はい、噂は聞いております。はい、
ボランティアをしておりまして、で時々あのなんて言うんでしょうね、こうあのどなたかいい方ないですかって言われた時に、あ、ここにこんな素敵な人がいますよってご紹介して、
はい、
でついこの間の番組でもそのお話、あの無事に結婚されたので、
あ、そうなんですか、すごい、
そのお話をしたんです。はい、それで細川君もこれから結婚するということなの で、
はい、そうですね、
ちょっとその辺のお話に今日は的を絞ってお伺いしたいなと思ってるんですけど、はい、今の状況は、
はい、あの、まあ、結婚を考えていわゆる付き合っている女性がいるということですね。
あ、これは大変。そうなんですか。
はい。
もうお互いに気持ちが分かってて、
あ、そうですね、あの結婚しようってことですか。うんうん、はい、そうなんです。
あ、嬉しいでしょやっぱり。
そうですね、まあでもあのもちろん嬉しいですけど、デモとか言っちゃうとあれですけど、うん、あのまだ結婚はしてないので、はい、まあ、その、まあ、準備というか、まあ、これからどうやって、うん、いつ頃とか今話し合って、
まあ、決まってないのね。そうじゃない、
ちゃんとは決まってないですね、具体的には、はい、
でもねすごくね、あの今身近な方で、やっぱりあのこうお仕事が今大学生も卒業の時に決まる人が何割っていう、本当に。
あ、そうですね。
ね、そうでしょ。そして、あの、30代今、後半の方たちはすごい氷河期で、うんうん、それで契約社員的な身分しか持てなくて、家庭形成するのにすごく辛いっていう方もあるんですよ。で、そのような中で細川さんが、そういうふうに思えるってお幸せね。
そうですね。まあ、結婚は、なんとなく昔からしたいなっていうふうに思っていたので、まあ、あの、まあ、与えられてやっぱり、まあ、結婚してないのでまだ、うん、あの何ですか、その喜びが、
うん、まだこれから、ね、
実現したわけじゃないのであれですよね。はい、
どこで出会ったの？
出会ったのは僕が高校生の時から行っていた、うん、あの高校生のクリスチャンとか興味のある人が集まる、はいはい、IBA っていう、
はい、
あのところに私が行っていて、はいはい、僕が卒業した後今の彼女がこう、まあ、高校生としていて、そこで会ったって感じですね。
出会ったんですか？
そうですね。
第一印象は？
第一印象ですか、うん、その時の印象は、うん、あのないんですけど、その後あとあの彼女も卒業して僕もその OB としてこう関わってた時に、うんうん、まあ、初めてあ、まあ、ちゃんと喋った記憶が僕にはあるんですけど、うんうん、
はいはい、
まあ、でも可愛らしい子だなっていうふうに。
ああ、なるほど、
はい、
あ、可愛いな。男の人って結構見た目をね重視するでしょ、
まあね、どうかわかんないですけど、僕はそうかもしれないですね。
ね、そうなのよね、でも女の子たちは、はい、そのね、あの、さだまさしのね、雨宿りじゃないですけど、そういうの悲しいのよ。だから、ね、やっぱりほら、私のね、心の中を見ててほしいな、とこう思うのよね。私、高校時代に、ね、覚えてるの、数学の先生が、クラスの時に、すっごい一番クラス一番可愛い子がいたの。
はい、
そしたらその子ばっかり当てるのね。うん、ですね、でもその子は結局卒業してすぐに結婚しましたね。
あ、そうですか。
そう。あ、可愛いっていいんだなみたいにその時記憶あるのね。そうですか。ちょっと話が横道にされちゃったけど。そうですか。そしてその青年っていうかお互いにこう真面目にね、こうこれからのことを考えたり語り合ったりするわけでしょ。
はい、
うん。迷いとかはもう全然ないんですか。
そうです、まあ、迷いはないですけど、まあ、その結婚しようと思っても、まあ、不安というかどうなるんだろうっていうような不確定さはある中でやっぱ進んでいこうというふうに考えてます ね、う
ん、ね、私も思い出すんですけど、例えば結婚式までに何が起こるかわからない、
そうですね、
でもし彼が交通事故に遭って、もし怪我をしちゃって、歩けなくなったら、あ、私はどうしようみたいな。
あ、そうですね。
で、この間もある宣教師の方がね、韓国人宣教師の方なんですけど、婚約をした後に重い病気に彼がかかって、で、その時にもう彼から別れようって言われたんですって。でも、クリスチャンとして別れるなんてって思ったんですって。で、結婚したんですよ。でその病気癒されて、で日本にね伝道に来てくださってるっていうね、すごい話聞いたんですよね。でもみんなその不確かさをね抱えながら進むでしょ、だからやっぱ祈りかな。
そうですね、祈りとか、うん、まあ、お互い、まあ、相手もクリスチャンですので、こう不安があるけども、まあ、神様が、あんまりいい言葉じゃないかもしれないですけど、こう、なんとかしてくれるんじゃないかっていうことを、こう、お互いこう確認しながら、で、お互いの不安もそこで溜め込むんじゃなくて、ちゃんと話すようにして、こういうことが不安なんだとか、そういうふうにして、まあ、お互いをこう、理解できるだけし合いながら、進んでいこうかなと思っています。今もそうしようと努力してるつもりではいますけど、
私も経験あるんですけど、そうやってこう個人的に自由に知り合った時ってね、こう一回真っ暗なトンネルの中に入っちゃって、こう、もうこれこの先どうなるかなみたいな感じって結構経験する方多いんですよ。
ははもうダメだみたいな
感じですか。ダメかな、違うのかなみたいね。お見合いだと、そうじゃなくてね、とてもほら紹介してくださった方もいるし、自分も結婚したくて出会ったっていうのがありますけど、自由にこうお互いに交際が始まった場合、一回こうすごい壁にこう当たっちゃうというか、ここに神様本当にあなたの導きがありますかみたいに問いかけてしまうとか、私なんかあったのよ、でトンネルに入っちゃって、で本当に悩みましたよね。
僕自身はそこまでなんかこう暗いトンネルというか、ダメかみたいな思ったことはないんですけど、まあ、そこまでっていう、まあ、尺度があれですけど、多少やっぱりありましたね。なんか、なかなかそういう結婚の話とかが進められなくて、本当に僕と結婚したいのかなって思っちゃった時は、
ね、どこでこうね、お互いにこうお見合いじゃない場合、どこで切り出して、で相手がどうね思ってくださるかとか、こう時っていうのかな。
そうですね、
ありますよね。
ありました、
今聞いてらっしゃる方でもね、お付き合い中の方なんかで、そういう悩んでらっしゃる方もあるかもしれないし、まあ、先輩とか身近な方にね、相談するといいなとは思うんですけど ね、
はい、
この番組にね相談してくださっても嬉しいなと思うんですけど、
これから聞いて
嬉しいなと思うんですけど、でもそういう中でやっぱりこうお互いに一つのこう価値観ともにできるっていうか、そしてそのこれからいつ頃も結婚式に迎えるかっていうので準備を、
そうですね、
教会では結婚の制約のために勉強会してくださるんですよね。
そうですね、
やがてそういう時が来るでしょうね、
そうですね、
そうですね、そうですか。なんかあれですか、だから今は ちょっとお茶を飲んだりとか楽しくお話ししたりとか、
そうですね、まあ、それでいつ頃しようかとか、うんまあ、どういう式をする、はい、したいとか、
うんうん、
あのそれだったら、まあ、あの場所とか、
うん
まあ、教会でできるかとか、うん、教会じゃできないかとか、ねまあ、いろいろ、ね、まあ、考えたりしますね、ま
あ、あの制約の言葉が一番重要なわけで、私がいつもあのトライアングルウェディングって言うんですよね、だからあの、まあ、細川くんとね、お友達 の, その彼女がいて、でもこうトライアングルの頂点にはその神様がおられて、でその 単なるこう人間の前での約束ではなくて、うんうんうん、神様の前に2人が誓う、はもう本当に生涯の誓いですから、ここからはあのあ次にこの子が可愛いなとかね、次にこの子が可愛くなったっていうことはもう許されない。
そうですね、
だから結婚式 の, その制約の時に立った時に、あのちゃんと聞くのよね、あの2人はもう迷いませんかとか、その制約を ね、であとこの会場の中でこの結婚に異議がある人はいませんねっていうこともちゃんと確認するんですよ ね、
あの時緊張で覚えてなかったりしませんか、
あそうそう、あのね、なんか私そうあのかなり緊張してましたね、
僕なんかもその例えば洗礼式、自分の洗礼式の時、その制約やっぱりするんですけども、その時はやっぱ何を聞かれたかあんまり覚えてなくて、次の人の時に、あ、僕はこのことをあの約束したんだっていうのをこう覚えてたりしますね。
やっぱね、ドキドキしますしね。でも神様とね、証人の前に制約して、そしてこう出発する。それは本当に感謝な出発ですね。
はい、
私はだからあの、こう後ろにこう戻ってくるでしょ。でその時にもなんかこう、やっぱりこう胸がいっぱいになっちゃってね、こう涙がやっぱり出てくるんですよね。なんか泣くなとか言われて。
あ、そうですか。
なんかこう本当にささやかなね結婚式でしたけど、やっぱりこうみんなの愛に包まれて結婚式を挙げられるというのは感謝なことだなっていうふうに。思いましたよね、はい、そして生涯その制約に立ち返ることができる、いつもね制約 の、あの言葉をあの飾ってあるんです、あの健やかな時も病む時も、順境にも逆境にも愛しますかっていう制約の言葉あるでしょ、それをお部屋に飾ってあるの、でちゃんと何年なんてちゃんと結婚式の日も
思い出せる、目に見て思い出していくっていうのもできるんですね。
人間弱いから、すぐにこう自分勝手になっちゃって、で、あの2人の関係が近ければ近いほどこうね、やっぱり
見えなくなってしまう、
わがままというか、わがままが出てきたりとかしますでしょ、でその誓いの言葉にいつも戻っていくと、やっぱりいいかなっていうのありますよね、
は
い、
じゃあこれから結婚に向けていく僕なんですけど、多分何かアドバイスを、
そうですね、はい、そうですね、ぜひね、あの結婚式は制約式だっていうのをね、やっぱり心に刻んで、この制約に忠実に生きるということがもう彼女を一番幸せにする道だっていうか、そういうことを思いますので、まあ楽しみですね、
はい、
はい、じゃあまたあの結婚式のことも知らせてください、ね。
はい、わかりました。
はい。じゃあ、これからも、まあ、使命を持って、お仕事と、はい、そして、クリスチャンとして力強く、喜びを持って、はい、生きていってください。
はい、
本当に2週間にわたって、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のほほえみトーク、先週から続いて、細川ひらくさんにお話を伺いました。いや、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
感想は
緊張しましたね。
そうですか、
はい、
でも楽しそうに。向
こうにいるより緊張しました。
あ、そうですか、はい、でもいっぱいお話しくださってありがとうございました。はい、それではあなたにプレゼントのご案内です。今週はラジオ牧師山下正雄さんの番組 CD 聖書を開こうの7月分を漏れなく差し上げます。そしてほほえみバースデーカードもプレゼントいたします。お誕生日を知らせてください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた、どうもありがとうございました。
お
元気で。